FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの6章8節から14節、イエスとの一致パート3、キリストにおいて死んで生きる方法と題して見ていきます。私の妻が数日前私に6万円振り込まれるから生活費に充てられるよと言いました。政府がそのお金を送ると約束したから、そのお金が期日通り来ることは期待でき、その資金が利用可能になることは確実です。パウロはこの11節で、私たちもキリストについて同じように考えるべきだと教えています。私たちはキリストにあって、私たちは生きていて死んでいることが確実だと、事実だということをに頼ることができると同じように言っています。一緒に祈り、心整え、今日主の御言葉を聞こえていけるようにしましょう。天の父なる神様、私たちがキリストにおいて死んでまた生きることとはどのようなことか教えてください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。ローマ6章の8節から11節まで読んでいきましょう。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。黙想の質問。キリストと共に死んだ者としてキリストと共に生きることは具体的にどういう意味でしょうか。8節では、私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることになると書いてあります。イエスが生きておられて私たちのうちに住まわれたい。イエスが黙示録の1章の17節から18節で、恐れることはない、私は初めであり終わりであり生きるものである、私は死んだが見よ、いよ限りなく生きている、また死と黄泉の鍵を持っている。我々の罪のために身代わりとなって死んでくださった方は永遠に生きておられる。また私たちも永遠にその方と生きることができる。私たちは罪の力に対してイエスの一致とを通して死にました。イエスが私たちのうちに住まわれているからです。キリストと生きるということはイエスとの交わりの中に生き、イエスの義を受け、イエスの命を信じることによって受けることです。それによって私たちは新しいアイデンティティが与えられます。パウロは第2コリント5章15節で、キリストはすべての人とのために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためですと書いています。ここから私たちは、キリストと共に生きるということはもう少しよくわかります。私たちがフォーカスしていくことというのは、注目していくのが自分ではなく、私たちはキリストのために生き、キリストと共に生きるものとなっていきます。私たちのフォーカスというのがイエスであって、イエスとの交わりの中に生きること、イエスに仕えることに集中していきます。11節、同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。黙想の質問。罪に対しては死んだものとみなし、キリストイエスにあって神に対しては生きているものと満たすとは どういうことでしょう。前回のいくつかの学びでパウロがキリストを知ること、キリストが私たちのためにやってくれたこと、私たちがキリストにあって誰かだということをパウロが強調していると見てきました。私たちは死んでいてキリストにあって生きている。パウロはこれらの考えをこの11節でまとめて、あなた方は同じようにイエスにあって罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだということを言っています。パウロがここで使う認めると、認めなさいという言葉というのは、気づき、受け入れ、強調する、真実と合わせるという意味の言葉です。パウロがここで言っているのは、私たちが理解しないといけない、また信じないといけないことが、私たちはキリストにあって死んでいて、またキリストにあって生きているということです。これがキリスト者の生活の中でのエッセンスです。私たちの人生のすべての分野で、イエスに慕う人たちとしてキリストにあって死んでいて、キリストにあって生きていることが大切です。パウロがガラテヤの2章の20節で、もはやは私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。私たちはキリストにあって死んでいて、イエスは私たちのうちに信仰を通して住まわれます。あなたが神様が誰であるかということを信じなさい。死んでいるものであって、キリストと共に生きているものである。これっていうのはただの教理、信じることを理解することだけではありません。私たちがイエスと共に生き、イエスと共に歩み、イエスの内在する命を信頼しながら一歩一歩体験していくものです。最初に妻の口座に送金されてくるお金の話をしました。私たちはそれを頼りにしています。私たちがそれが確実に起こると信じています、認めています。でもそれよりもどんだけ私たちはイエスに頼ることができますでしょうか。イエスの富とイエスの資源が私たちにもう提供されています。私たちはイエスにあり死んでいて、イエスにあり生きています。私たちは罪に対する死を経験し、イエスを信じることを通してイエスにある命を体験します。私たちは原則を頼っているのではありません。教えに頼っているのでもありません。私たちはイエス自身をに頼っています。イエスは私たちに罪から自由になり、ご自分の復活の命の中に私たちと一致して生きるのを見たい。ローマの6章の11節というのは、このローマでパウロが初めて何かすることを進めているところです。この強調というのは、ここまでパウロが書いてきたことのポイントであり、神様はキリストにあって私たちのためにやってくれたことです。パウロの書簡では、パウロはキリストのうちにある、キリストイエスにあって、彼にあってという言葉を164回使います。私たちはイエスの死を通して、復活を通して、キリストと一つになっています。私たちはキリストのうちにあります。神様が私たちのためにやってくれたことの中で、私たちがただひたたまり安らぐことが信仰の第一歩です。あなた方がキリストイエスにあって 罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。これは私たちが本当にキリストと一致があまりにもすごいから、キリストと共に死んで、キリストと共に生きているということです。12節から14節読んでいきます。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにいるのではなく、恵みの下にあるのです。黙想の質問。12節のですからとはどういう意味でしょうか。この12節のですからというのは、神様が私たちのためにやってくれたすべてのこと、ここまで説明してきたこと、キリストにある私たちの立ち位置のことを話しています。ローマの6章の11節で、だからあなた方は、キリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きるものだと認めなさいというふうに今見てきました。ここでパウロは、それがどのような、私たちがそのもとにどのようなことをやり、どのように行動すべきかを説明し出します。でもその視点というのは、神様が私たちのためにもうすでになさったことを真実だと認めないといけない。私たちが罪には死に、キリストに生きる。キリストの命が私たちのうちに生きているということを信じないといけない。クリスチャン生活を生きる鍵というのは、神様が私たちをアダムから取り除いて、私たちをイエス・キリストと一致させてくださいました。その一歩目として、私たちはイエスに頼らないといけない。イエスがやってくれたことに頼って認めていかないといけない。私たちはもう罪、また死の支配から逃れました。私たちは命に支配することができるのは、イエス・キリストを通して与えられる神の恵みを通してです。黙想の質問。12節から14節の内容を自分の言葉で要約してください。私はこの12節から14節をこのように要約します。罪に支配され、自分の体欲が支配してコントロールしないようにしなさい。罪の欲に陥らないでください。あなたには決断力があります。あなたの体、罪にも使え、悪意にも使え、またあなたの体をイエスに捧げ、義のために用いられることができます。イエスが私たちを死から自由にし、イエスにあっての本当の命を与えてくれています。罪があなたの主人となることはやめなさい。あなたは義というのを律法を守ることを通して、聖書のルールを守ることを通してではありません。あなたは神との関係があり、それは神にある恵みに土台を置いています。神はあなたを許し、またキリストにあって義と認めてくれます。罪から自由になることはできます。それは頑張って律法を守ることを通してではなく、神様の恵み、キリストにあるものの中に生き続けることを通してです。黙想の質問。14節の罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるからですとは どのような意味でしょうか。罪というのは私たちがそうさせれば、罪というのは私たちを支配します。私たちはでも罪に支配される必要がありません。決断力があります。私たちは自分の体を罪のためにも、また義のためにも用いることができます。罪がもう私たちの主人ではありません。私たちは罪の性質によって支配されています。それはアダムから受け取ったものです。でもイエスが私たちを罪の性質から自由にし、私たちがイエスにあって新しい性質を与えてくれています。イエスはまた私たちを律法からも自由にしてくれます。律法というのは私たちに善悪の判断を教えてくれます。でも私たちを義とすることはできません。律法というのは私たちをもう責め裁くことはできません。なぜならイエスが私たちの罪のための罰をもう支払ってくれたからです。だからもはや私たちは律法のもとではなく恵みのもとにいます。私たちは罪に対して死に、イエスにあって生きています。私たちはキリストの復活の命を生きています。自分の努力で、自分の義で律法を守っているからではありません。私たちはそれと同時に決断することができます。罪に支配されるか、イエスに支配されるか、どっちかです。この箇所でパウロは2つのことが基盤となり、死んでいてキリストにあって生きていることを体験できると教えています。一つ目が、イエスが私たちのために成し遂げてくれたことを頼りにしなさい。イエスは私たちを死んだものとされ、またイエスのうちで生きたものとしてくださいます。二つ目、あなたの体を罪のために使うな。あなたの体を義のために使いなさいとパウロは教えています。一緒に祈っていきましょう。イエス様、あなたが私たちを罪から、罪の支配から自由にしてくれて、あなたにあって義と認めてくれることを感謝します。あなたが私たちを罪から自由にしてくれ、死から自由にしてくれて、あなたとの一致によって私たちを生きているものとしてくれていることを感謝します。私たちはあなたを頼れること、あなたがやってくれた、約束してくれたことを頼れることを感謝します。どうかあなたが私たちの主であって、私たちが罪によって支配されないことを祈ります。これらすべてイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。